で、もうほんと最近の例になっちゃいますけども、健康被害っていうこともね、一緒です。同じ考え方、同じ考えるプロセスを、使ってもらえれば、まず放射線についてっていうことなんですけど、単位がいろいろありますよね。シーベルトとかベクレルとかで、そもそも数字の単位も違ったりしますよね。ミリシーベルト、マイクロシーベルトで、よくよく聞くとシーベルトパーアワーとかね、マイジなんちゃらシーベルトとか言ってたりしますよね。で、桁も違うしって言って、単位自体も違うしとかなのに、まあ一番最初に特にメディアの報道は通常の何倍ってやたら報道してましたよね。もうアホくさと思って、すぐテレビ消しましたけど、まあ子供もいることだしテレビつけないでおこうっていうのがあるんで、まあもう見ないでおこうって言って見てないんですけど、何倍とか通常の200倍300倍1000倍とか言って言うんですけど、実際それがどういう数値、その数値はどんな意味があるかっていうことが全然わからなかったんですね。それなんでちょっと考えて、ちょっとそのなんていうんですかね、調べたらすぐ記事にできるのにやらないのは、多分もうメディアがどうしてもそういうセンセーショナルな数字とかを出さないと誰も見向きもしないって思ってるんですね。で、逆に言えばそういうふうにメディアは思ってるか、そういう報道しかできないんですけど、もしちゃんとした情報を出せばそれを信頼して読む人たちが必ずいるっていうふうに思えば、メディアがちゃんとした解説付きでいつも記事を作る会社が出てきてもおかしくないんですけど、まあ彼らは国民っていうかね、大衆を信じてないっていうのも一つあるのと、大衆自身もそういうことをいちいち問わない可能性もありますよね。だからお互いが悪いというふうに思うんですけど、まあだからそれをちょっとでも改善するために、それぞれみんなでいろんなことを情報リテラシー上げていったら、メディアもやり方変えるだろうし、で、僕らはそんなの見向きもしないという態度に出れば、彼らも報道の仕方変えるわけですから。で、じゃあちょっとその放射線量について考えていきたいんですけども、そしたら、ね、じゃあそれ例えばその時に、まあ、シーベルトっていうのは、健康、まあ、人体に及ぼす影響度っていうのがあって、じゃあその時に例えば致死量とかその健康被害とかを、まあ、実際細かいのが全然わからないらしいんですけど、じゃあそれと例えばまあ一番簡単な例、ここタバコを吸う人って書いてますけど、実際じゃあそれがニューヨークとね、よく最近報道で出るようになりましたけど、ニューヨークと東京を行き来した時にどれぐらい浴びるかのと比べたらどうなんだとか、他にも普通に自然界にいるだけでも放射線って浴びるって言われてて、でもっと言えば太陽系だから結構守られてるっていうのがあって、太陽風とか呼ばれてるのがね、太陽からすごい秒速何キロっていう、なんかそのエネルギーが出てるんで、バーンって太陽風とか言って、でそれがその地球を通り越して結構遠くまで太陽系の2倍ぐらいの距離まで届くらしいんですけど、それによって宇宙からのその有害なガンマ線とかを、放射線を、いわゆる放射線って言われるものをブロックしてるかなりの量で、でその上でさらに僕らの地球っていうのは大気っていうのがあって、大気の中に水とかも含まれたり、オゾン層があったりとかして、その放射線をいっぱい防いだ上で浴び、でもそれでも全部は止めてられないですから、それで浴びてるわけですね、僕らとしては。で、普段浴びてるものとにどれぐらいのパーセンテージで増えるのか、例えばよくよく聞いたら 0.1% しか増えませんよ、1000分の1増えたぐらいだったら、多分飛行機でちょっと高度高く飛んだのと変わんないよねっていうふうに考えたら、多分ないだろう、健康被害っていうふうに分かったりするわけですよね。なので、ああ、だからその放射線がとか。で、しかも、日々変わったりするらしいんですよね、放射線量って。まあ、それは例えば太陽風っていうのも、黒点が濃くなれば、太陽の活動活発になっているので太陽風も強いんですけど、そしたら必然的に宇宙から降ってくる 放射線量も変わってくるわけだし、でそういうことをたまたま知ってれば、いやいやなんだかんだで誤差あるしねとか思うと、誤差範囲だと思ったら慌てない。でもし慌てて、逆に慌てたことによってジタバタしてみんなが流れのように駅に向かったせいで将棋倒しになって死んじゃったとかね、いうことだってあり得るから、その冷静に判断する必要があるんですけど、冷静にとか言うんですけど、じゃあ具体的にどういうふうに考えたらいいかっていうことまでいちいち言わないのはなんでだろうと思うんですけど、まあまあそれは置いといて、でそんなふうにして考えていくと、数字が意味するものはっていう問う意識があればだいぶ違いますよね、情報の受け取り方が。でそこからインターネットで検索すればいいわけです。で例えばタバコを吸う人の健康被害と今回のその放射線量、今回というのは今どれぐらいになっているか、ちょっとその状況が変わるだろうからわからないんですけども、どういう比較した時にどっちが危ないかだよね。したらタバコの方が圧倒的に危ないぞってなった場合、タバコを吸ってる人たちは幼児に、ちっちゃい子供に水をあげろと、水は飲むなっていうふうに言っちゃってもいいわけじゃないですか。まあ怒られると思うんです、そんなこと政治で言っちゃうと差別だとか言うんですけど、でもタバコ吸う方がよっぽどがんになるぞと、放射線浴びるよりがんになるぞっていうのが分かれば、タバコを吸ってる人たちは慌てて水買わなくていいわけですよね。大丈夫、もっと危険なことしてるからって言って、で、メタボな人の健康被害、メタボも結構ね、成人病の確率をかなり上げるとか言って、で成人病になって健康被害するっていうことを考えた場合に、今回のね、いろんな騒ぎを考えるときに、いや、それより痩せた方がいいよね、というふうに考えたら、慌てることはないっていう判断ができたりしますよね。で、こんなふうにして考えていくと、数字っていうのは徐々に分かってくるわけです。いろんな意味が。数字を意味するものは何かってまず問うて、例えば、じゃあ他のものと比べてみようとかね、そういうふうにして考えていって、リスクっていうのを自分なりに評価するっていうのが非常に情報リテラシーっていう観点では大事になってくるわけです。で、こういう観点を持ってれば、報道にこう振り回されないで済みますよね。で、例えば最近だと放射性要素でしたっけ、あれが検出されましたって言って、で、日本の基準はなんか世界の基準に低いらしいんですよね。で、それが出ましたよと言って。で、ただなんか、がんっていうのも一つ。で、例えばがんっていうことについても調べてみたらいいんですよね。がんっていうのは一体何で起きるかとか言ったら、まあ一般、いろんな理由がありますけど、一般的には、基本的にはそのがん細胞っていうのは常に、お医者さんの人も聞いてるかもしれないんで、間違ってるって言われそうですけど、まあ僕が調べた限りではなんですけど、まあ基本的にがんは常に起こってるわけですね。で、がんっていうのは、今から4、50年前に誰、なんか、キャサリンとかいうね、女性の細胞で、なんか勝手にずっと増殖する細胞が見つかって、それでキャンサーって名前がついたとかいう話らしいんですけど、その、要は細胞って必ず分裂したら、チケットがあって、そのチケットが1個切られて、で、分裂したらまたそのチケット1個切られてって言って、分裂する回数って決まってるんですって。テロメーゼちょっと忘れましたけど、なんかそういう遺伝子の場所があって、なんかそれをチケットがあって、それをこうちょきちょき切ってって、でその増殖し続けないようになってるらしいんです、細胞っていうのは。でその増殖し続けないようにしている、そのを自動保管しちゃったりする細胞がたまに生まれちゃうんですね。で、そいつがどんどんどんどん分裂し続けるんで、止まらずに。それがなんか腫瘍になったりする。で、腫瘍になっちゃってっていう、だコピーミスが起こった場合ですね。遺伝子のコピーミスが起こったことが癌の原因だって言われてて、で、コピーミスが起こったものは全部その、基本的にはナチュラルキラー細胞とかがひっついて、アポトーシスだったかな、なんかそうなんで自分で勝手に細胞が死んでいくってことをして防いでるっていうふうに言われてて、なんか免疫学の本とか読むと載ってる、その話が書いてあるんですけど、昔大学の時興味があってちょっと読んでたんですけど、まあそしたら、その要は免疫が働いてる限りは、だから僕らの体って常にがんを作り出 危険性を、まあ、そういうリスクを伴いながら生きてるわけですね。で、がん細胞は発生する確率が多いのはやっぱり細胞分裂が多いところですね。コピーミスが起こる確率が多いところですから、そうやって考えると胃腸とかっていうのは外界と触れてるし、消化液自体で細胞がすぐダメになっちゃうんで、次から次へと細胞を作ってるわけですから、粘膜とか、ね、そういう場所ですよね。女性で言えば子宮とかにもできやすいっていうのはそういうことだと思うんですけども、そしたらそこの部分が良くなると、コピーミスが起こりやすいって言って、でこういうふうに考えていくとですね、なんかそういう知識があればまた今回のこととかでも分かってくるわけですね。でじゃあ内部被曝って話がありますけど、内部被曝何が危ないかとか言ったら、要は遺伝子が壊された場合ですよね。放射線によって遺伝子が壊されてコピーミスが起こって、それが何らかの形でそういう細胞が分裂するときに変な細胞として分裂してしまうと。でそうした変な細胞として機能不全で分裂して続けると、それはがんになったりするわけですね。だから内部被曝はやばそうということは分かったりするわけです。でもっとそこからこう推測をして理論論理を構築していけば、例えば子供っていうのは成長盛りですよね。だから細胞分裂めちゃくちゃ多いんですよ。で逆に妊婦さんだったら、そのもう毎日すごい数の細胞分裂を起こすんですね、受精卵っていうのは。でどんどんどんどん細胞分裂を起こす時の最初の方にそういうコピーミスが起こった細胞が紛れ込んじゃうと、大きなそのリスクになっちゃうわけじゃないですか。だからその幼児とかやめてねっていう話になってくるわけですね。で考えた時に、じゃあ大人の特に男性はもう我先に水買わないとかねいうふうにして、で、まあ、もしたまたま買えたら、たまたま買いに来たそこに妊婦さんがいて、買えなかったっていう残念な顔してたら、あげますよってあげたらいいじゃないですかっていうことがみんなができたらね、情報リテラシー高かったらそういうことができるじゃないですか。でちょっとのリスクも嫌だっていうことは多分思わないと思うんで、かなり低いリスクですから、でそういうことができてくるんじゃなかろうかと思うんですね。だそういうふうにして意味を問うて、その数字が何を意味するかとか、それでがんがどうのこうのったら、がんってどういうふうになるのかっていうことまでこう考えていって、じゃあなんで、じゃあよく幼児とか妊婦とか女性とかやめてね、飲むのやめてねって言ってるのはなんでかっていうのを考えていって、その理屈とこう照らし合わせた時に、あなんか筋が通るってなって理解していくという、この情報リテラシーのやり方になってくるわけですね。でこういうふうに推定していくと、例えばじゃあ里帰りさせるとかいう決断をどうするかっていうのもまあ取りやすいですね。自分は言いといて里帰りさせるとかね、子供だけ里帰りさせるとか、でその時にばあちゃんはちょっと俺と一緒にいてみたいなね細胞分裂もあんまりしないから大丈夫だからって言ってっていうような話にもなったりするわけじゃん。倫理観がどうとかいうのはちょっと置いといてですよ。まあそういうこと形になってくるというわけです。なんとなくこれで何ですか情報リテラシーのなんかこう断片が見えてきたかなと思うんですけども、でこう情報リテラシーっていうことをちょっとやっていく上で、あともう少しですね、基本的に勘違いしやすいもの、基本要素、根本原理っていうのを、おさらいしておきたいんですけども、一つ期待値っていうのをちょっと今回せっかくだから理解しましょうっていうことで、ちょっと例を挙げていきたいんですけども、期待値って多分小学生か中学生で全員習いますよね、おそらく、ね、でサイコロの話とか出てきて、なんかでも試験には出ません、なんか受験には関係ありませんとか、そんな話があったような気がするんですけど、僕はその受験に出ないと言われたものが気になってしょうがないたちで、地学、地質学とかああいうのにもものすごい興味があって、あっちめっちゃ詳しかったんですけど、ね、この前もその地震の時に大森公式とかいうのを思い出してそんな話してて、検索したちゃんとあって、おしか覚えてたとか言いながらやってるんですけど、まあでもその時に出てくるような期待値っていうのがあるんですけど、例えばどういう考え方かっていうと、まあ例えば1億円が1万分の1で当たるくじと、 1万円が10分の1で当たるくじがあります。どっちがを引きますか？質問されたら、まあ、ほとんどの人は1万円が10分の1で当たるくじを引きますよね。でもいわゆる期待値って言って習ったもので計算すると、1億かける1万分の1ですか、1億かける 0.001 で1万円、期待値1万円で、1万円のくじは、10分の1で当たるんで1万円かける 0.1 で1000円ってなるんですね。なので期待値は1億円のくじが1万分の1で当たる方が高いんですよね。したら期待値から考えると、要は直感では10分の1のくじがいいけど期待値から考えると上の方が10倍いいくじなんですよ、数学的に言えばね。でもほとんどの人は下を取っちゃうよ、なんでって。でその辺の話をちょっとしていきたいんですけども、まずちょっと期待値のこの計算考えたことあります？1億なんで掛け算、割合掛け算すんのって思いません？
いや考えたことない
です、ないです。僕そういうの考えるたちだったんで、なんで掛け算とか言って、で考え出して、あの授業聞いてなくて他のなんか話してたことが全然わかんないみたいな感じのことはあったんですけど、普通にだって掛け、いやなんかちっちゃい時は結構疑問だったの、こういうのとか、なんで掛け算すんのって、何それ、それ期待して言いますって言われても、何そのルール、誰が作ったのみたいな感じになるんですけど、これちょっとまあ考え方を変えれば、例えば1万円のくじをがなんかまあ10分の1の確率で当たる1万円のくじがありますっていう時に、10本割り箸があって、なんか1本だけ当たりって書いてあったとして、したら10本引きますよね、で絶対1個入ってる当たりが、したら10本の割り箸に対して1万円割り当てられてるって考えたら、平均値計算したら1000円でしょ、わかります？10本入ってるから、まあどれか1個だけが当たったんだけど、平均値を出したら、みんなで分け前持つとしたら、例えば10人でくじ引きました、それ10人はみんな友達です、誰か当たったら、誰か当たったら山分けしようぜって言って、でくじ引くと、ただその時にくじ10個絶対1個当たってるとしたら、みんなで引いて山分けしたら1000円になりますよね、平均値なんですね。だからくじに対する平均値、当たった平均値っていうんですかね、くじ1個に対して平均的にいくら割り当てられるかっていうのが期待値。ちょっとわかるような、わからないような。でもっと別の観点から説明したら、今そうですね、1万本ぐらい割り箸が入ってて、でそこに10分、1万本のうちの中に10分の1だから1000本当たりが入って、ちょっと想像してほしいんですけど、割り箸ザーッ入ってて、そのうちに1000本、1万本あって、そのうちの1000本割り箸があると、で100回引いていいですよって言われて、100回引きますよね。じゃあ10分の1の確率で当たるってことは、100回引いたら大体10回ぐらい当たりそうですよね。したら10回当たったら10万円もらえるんですよね。で 100本引いてますから、10万円を100で割ったら1000円になりますよね。みたいな感じで、平均値、1本当たりいくら当たるかの平均値が期待値になってくるんですね。